君の声を届けよう、アンカー。ゆる言語学ラジオはポッドキャストの制作から配信まで無料で行えるアプリ、アンカーでお送りしています。アプリストアでアンカーと検索し、今すぐダウンロードしてみてくださいね。
無料ですよ。ゆる言語学ラジオ、本日は堀本さんの方からなんだかめでたい告知があるというふうに聞いているんですけれども。
そうなんですよ、実はですね。
ちょっと待って待って、言い出す前にさ、告知会にしてはさ情報量多くない？なんか浴衣だしさ。
そうですね、動画見てる人も告知するのにその格好
本当だよね。ちょっとポッドキャストの方ね、何やらって感じだと思うんですけど、僕らちょっと今ね、前回に引き続きというか、前公開された動画に引き続き、旅館からちょっとお送りしていると。
そうですね、はい、温泉旅館館マックスの映像になっております
ここで告知するんだっていう
大事な告知があるから、やっぱ温泉旅館に
違うよ集中させて告知を入ってこねえから
ダメ。なんかほらあるじゃん、その貴重な大事なセレモニーは帝国ホテルのどこどこで行いますみたいな、はいはいはい、天皇の儀式みたいなのを和室で行うみたいなのあるじゃないですか、それじゃないこ
と。半端な振り切り方だからだったら
そうだ、ね、
微妙な旅館でさ、
そうだ、ね、確かに確かに
っていう、
まあまあ、なんとかの間みたいな厳、はい、かなとこじゃないとダメです、ね、
そうですね、
どうせやるなら、
まあまあそんな話は置いといて
ちょっと皆さんには情報量の多さはご容赦していただいてですね。
そうですね、いつも我慢していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、はい、告知ということで、はい、どんな、はい、告知なんですか。
この度ゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティを作ることにしました。
は
い、
イエーイ。サポーターコミュニティってなんすか。
サポーター、サポートしてくれる人ですね。はい、ヒョンデ氏のごとく。うんうんうん、まあありていに言うとですね、
はい、
お金をくれる人ですね。
あ、俺なんかね、今ピンときた、パトロンってことですか。
パトロンってことです。おっしゃる通りでございます。
ああ、だから、援助する代わりに見返りを求める鼻持ちならない人っていうふうにジョンソンが定義してたパトロンのことですか。
ありましたね、オックスフォード辞典の回でね、尖った語尺書いたジョンソンね。
ジョンソンの辞典だね。
面白かったね、
じゃないよね、
それじゃないです。僕らはパトロンを刺しに行く気持ちとかないんで鼻持ちならない人々とか言う気持ちは全くないんですけど、
はいはいはい、
まあ、ありていに言っちゃうとお金をくれる人ということでして、まあ、要するにですね、月額いくらみたいな感じで、はい、お金をね、お布施してほしいなと。
はいはいはい、
結構ね、それこそフェア、文教堂フェアとか、文教堂さんの方でやってもらったりしましたけど、それの時とかお布施したかったんでちょうどいいですみたいな、本買いに行きますとか言ってくれる方とかいらっしゃってです
ね、はい、
まあ、お布施って言ってもそこでは文教堂さんとかにしかお金が入らないんですけど
言語学とかね
まあ言語学に入ればいいかそれはそれでいいとは思うんですけど、まあお布施したいと言ってくださってる方がそれなりにいるという、とてもありがたい状況ですので、まあせっかくなのでサポーターコミュニティというものを作って月額いくらっていう形でね、サポートを募ろうと思いました。
はい、そのサポーターコミュニティやろうって思ったきっかけというか背景はなんかどんなようなものがあったんですか。は
い
は
いはい、やっぱり一番大きいのがですね、まあ結構ゆる言語学ラジオも大きくなってきまして、まあ、結構監修の方とかね、はいはいはい、入っていただいたりしてですね、まあ、そうなってくるとやっぱりお金をある程度まとまった額お支払いしたいみたいなところもあって、まあ、今頑張ってお支払
い
したりしてまして、はい、まあ、他にもね機材代であるとか、
はい、
結構やっぱりここ妥協なくやるにはもうちょいお金必要だなっていう場所が結構たくさん見えてきたんですね。なので皆さんから直接サポートしていただいたお金をそこに当てられるとこんな幸せなことはないなと、
はい、確かにね、
思ってこれをやりたいなと思った感じですね。
僕ね、はい、今一緒に、ですね、台本を作ってくれる方が、協力してくださる方がいて、
はいはいはい、
言語学の修士を出て、っていう方、博士課程の方なんですけど、はいはいはい、海外の大学に在学してらっしゃるんですね、
虫入ってきちゃった
のんきに虫入ってきちゃいましたね
面白いな、
ちょっと虫入ってきちゃったんで、
はいはい、
ちょっと脱線というか、はい、気がそっちに行っちゃったんですけどうん、うん、その海外の大学の方にもその資料を読んでもらって、この話をするときに使える話をちょっとまとめてもらうみたいな、
まあ、だから台本作るために同じ本一緒に読んでくださいね。
そうですね、そういう業務をお願いしたりしていて、まあ、もちろんそれに対する謝礼を支払いするとかっていう部分もそうなんですけど、海外に住んでる人に、 あの紙の本送るって本当大変だなと思って、
へ
あの、ね、まずね一冊例えば、300円の本送るにしても、うん、4000円送料がかかって
あ大変ですね。
そうなんですよ、うん、だからそれがあるし、それからね送ったのに届かないもありましたね。
えつろ
1ヶ月前ぐらいにこの本送りましたよって言って連絡して、うん、でなんかそしたらなんかねごめんなさいちょっと空港の方で止まっちゃってるみたいですわみたいな、
はいはいはい、
で1ヶ月後に届きましたって聞いたら、いや多分ねこれもう来ないやつですね
そんなことあんの？
そう
あのいわゆるロスバケみたいなことですよね。
そうですね、うん、
送ったのになくなっちゃったみたいな。
そうそうそう、あとそもそも高価な資料を2つ分買うのだと結構ね、ちょっと金銭的にきつかったりして、うん、まあちょっとそこのあたりの制約が今はまだあるんですけど、
うん、
もしこれがね、うん、解消されたらすごい台本できるかもしれないなっていうね、
クオリティが今までにないほどのものになるかもしれない。
そうそうそうそう、かもしれないし、いつも通りかもしれない
そこはちょっとね馬券買うつもりでうまくいくかなって思いながらサポートしていただけるといいかもしれない
ですね。そうですね、そうただ本当にその資料によってはあのなんだろう希少な本になっていて、
うん
まあ、1冊1万円ぐらいしな払って買わなきゃいけないものとかも、
はいはい、
ちょっと最近出てきたりしたので
なるほどなるほど、
そういう資料代とかをあのこれからもしそうやって賄えるようになれば、
うん、
より深い話ができるのかなっていう気はしますね。
結構前びっくりしましたからね、あのオックスフォード語源辞典、
はいはい、
買っていいですかって言われてから、うん、あいいっすよいくらって聞いたら、うん、1万8000円ですって言われて、高っお前資料行くななかなか
やっぱ思ったあれ
行くね1万8000円一冊だみたいな
ちょっとごまかせるかなと思って
そうだからさらっと言われたからオッケーって言いそうになったんですけど男って
ごめんあれね実費で買うには高いのよ
そうなんで
俺逆にリスナーさんで、うん出てきた本買いましたって人いるじゃないですか、
はいはい、
仮にオックスフォード英語大辞典を買った、じゃあ語源辞典か、うんオックスフォード英単語由来辞典買った人いたらモノ本だと思いますね。
1万8000円も出して買ったんだって、ね、
そ
う
だってそのピダハン3000円とかかな多分でさえちょっと高いから図書館で読みましたって人がたくさんいる中で、
うん、
もしねオックスフォード英単語由来辞典買ってたら、
はいはい、
一報くださいね。
そうですね、
はい、
そういう方はぜひコメントください
あとそのお金を僕らにもください
そうだねサポートね
まあまあそれは冗談だけど
あと機材っぽいことで言うと、
はいはい、
マイクのランクがね、
うん
がっつり上がりますよ。サポートいただけると
ちょっとね僕ね音質全く詳しくないんですけど、
はいはいはい、
最初は確かピンマイクで撮ってたじゃないですか。
そうですね、
僕なんかねピンマイクで撮ってる時に堀本さんがずっとなんかその音質に納得がいかないみたいなこと言ってて、
うんうん、
で3回目ぐらいの収録の時に家行ったらなんかあのプロの用の PA みたいなのあってそうそう
そういきなりオーディオミキサー買いましたから、ね、
そうスタンドマイクみたいなのあってこれいくらしたんですかって聞いていくらぐらいしたんですっけトータル
あれ5万8000円ぐらい、
あ5万円ぐらいしたんだ。
あれマイクも入れると思ったんです7万ぐらい
ですよねこの人収益化の目処立ってねえのに行くなと思って
赤字をあの時期はひたすら積み重ねてた、ね、
そうこの人はちょっと金銭感覚おかしいから1万8000円の辞書買ってもバレねえんじゃねえかなと思って
めちゃめちゃバレてましたねですからあの時期も身を切られる覚えでね、
うんうんうん、
マイク買ってたんですけど、そのせいでこのマイクはまあ中型機というか、
えこれ何9大点ぐらいのレベルなの？大満足じゃないんだ。
そうそうこれ9大点ぐらい、
9大点なんだこれ。
プロは絶対使わないですからねこのマイクは。
それこそその音こだわってるポッドキャストとかだったらもっといいの使ってるところとか、
この2個上のランクがあるんですよ、
はい、
この2個上の SM5B っていうシュアのマイクは1本5万2000円ぐらいするんですよ、うん
お
やっぱそれ使うとねあの本物の音になる。
へえ、
ちょっと曖昧だけど多分エド・シーランとかがレコーディングに使ってるマイクです、
うん、それはちょっとさ俺ら使ってんかな
でもね音にこだわるポッドキャストを買ってるんですよそれ。
へえ、5万10万ってことでしょ2人で。
そう
で PA とかは別にあれのままで、
あれのままで全然。
あそうなんですね。あとはだからマイクだけ良くなればいいってことなんだ。
そう、
うーん、
だからもうここ半年くらいずっと欲しいな SM5B って思いながら高えなって Amazon のページをいつも見ている、ま
あね、そうだよね
まあみたいな感じでね。
なるほどなるほど、
まあ、なのでサポーターの皆さんからお金いただけて、
うん、
まあ、そういうことをちょっとずつね、
うん、
あの無駄遣いしないように頑張ろうと思って、
はいはいはい、
ノリで SM5B いっぱい買っちゃおうみたいなゲスト分まで合わせて4本買っちゃおうそういうことはしないように気をつけますので、
はいはい、
あの大切なお金としてサポーターの皆さんから、うんうん、あの顔の見えるお金というかお布施をいただけるととてもいいなと思って今回の試みを始める感じです、うんうん、
はい、このサポーターコミュニティって、うん、いくらで入れるんですか？
なんとですね、
はい、
1000円から、
はいはいはい、
にしようと思っております。
から
からです。
どういうことですか？からって、
まあ、っていうのは 1000円以上出しても特に何も増えないんですけど得点は。
はいはい。
ただまあお気持ちでね、皆さんこんぐらいお布施したいぞっていう自然な金額が多分あると思うんです
よ、
ね。
はいはい。
まあお好きな金額設定できる
よ。積立投資みたいですね。
そうですね。まあNISAとかと違ってちょっとね、
あのリターン、ね、
資産にはならないんですけど。
ちょっと待ってください。
はい。
あの1000円最低1000円って言ってましたけど、
うん、
1000円ずっと何もせず僕らもらえるってことですか？
これが、
はい、
まあ、ただいただくだけというのもあれなんで、
うんうんうん、
サポーター特典ご用意しようと思っております。
おお、ってことはまあ1000円には値する面白い素晴らしいコンテンツが出てくるってことですか？
まあそう聞かれるとね
正直だね正直だね。
1000円出したんだから、それに、ま、ご満足いただけるだけの、いや、うん、それを上回るだけのクオリティのものを提出いたします、
うん、
とはちょっとね言い難い言い難いですね
お、正直だ僕だったらね、うん、1000円払ったんだから1000円の価値があるものは見たいなーが自然ですが、
あれですよ、だってこのゆる言語学ラジオ0円で見れてるんですよみんな、
うんうんうん、
0円で多分、まあ、自分で言うのもなんですけど、
はい、
そこそこ面白いじゃないですか、
はいはい、
0円で、
うん、
これ1000円にした時に倍率どうなるかって言ったら、
うん、はい、
無限大倍
発散
定義できない倍ですよ
収束しない
そうそうそう、0分の1000はさ、もうゼロ乗算だからさ
はいはい、はい、
定義できない倍の面白さを提供しなきゃいけなくなるから
YouTube で活動ができなくなる
そうそうそう、もうだからそれはねちょっと自信を持って、
うん、
このその価値がありますとは答えにくいというか、
うん
うん、正直あんまりないと思いますね。
だからその1000円払って面白いものを見たいっていう動機でというよりは、
うん、
もうどちらかというと応援 したいなっていう気持ちでお支払い、お支払いというか、サポートしていただける方を募集したいっていう、
そういうことですかね。お布施していただくとなんかおまけで得点がついてきますよぐらいに捉えてほしいなという位置づけですね、
はいはい、なるほどなるほど。でも確かにそうですよね。ちょっと正直そんなにそのサポーターの方向けに一生懸命コンテンツ制作頑張ろうと思うと、
うん、
まあ、まあまあ僕らもね手一杯というか、
そうですね、
普通に YouTube に垂れ流していくだけでも週2回更新してて大変だし、
うん、
まあ、そういう意味ではあのそれか、まあ厚かましいですけど僕が言うのも、
はいはい、
持続可能というか、
うんうん、
無理のない形ですねっていう感じはしますね。
そうなんですよ。
じゃあその、箸にも棒にもかからない得点ってのはどんなものですか？
いや言い方悪いそこまで多分悪いもんじゃないよ少なくともお布施したいなと思ってるぐらいの人にとっては楽しんでもらえるであろうものを用意しております。
あ、ごめんなさい、極端なちょっと煽りが
す,、ね、すぐ0か1かやりたくなっちゃうんですから、ね、
そうですね、極論がつい。どんなものがあるんですか？
特典一つ目がサポーター様限定のコンテンツ、
はい、
になってまして、
はい、コンテンツっていうのは、
まあ、動画なり、
うんうん、
音声なり、
はい、
がほとんどだと思うんですけど、
うんうんうん、
あのね、これね、ゆる言語学ラジオやってて、
はい、
というか聞いてる皆さんもなんとなく分かってるかもしれないんですけど、
はい、
もうね使えない場所結構あるんですよ
そうですね、
ここ使えないなって言って丸ごと切ってる場所が結構あって、
うんうん、
面白いんだけどなこの下りっていうのがすげえ溜まってるんですね今、
はいはい、
まあ、例えばなんかめっちゃ間違ったこと喋ってるみたいな、
うんうん、
面白いんだけど間違ってる、
はいはいはい、
とか、まあ、ちょっとその差別的発言というか
ちょっとあのそれは容認できないぞ
いや、なんていうか、どっかに怒られそうだな。
そうですね、そのポリティカルコレクトネス的にね、
うん、
かなりちょっと際どいラインを攻めたものだとか ね
怪しいことちょっと言っちゃったなってい
う
ものをカットしてたりとか、
ね、はい、まあその何ですかね、あのかなり、予防線を張ってるんだけどでもやっぱり使わない方がいいって、
うんうん、
収録後に僕が見て判断して、
うんうん、
お願いだからごめんなさいやっぱりここ削ってくださいって言って捨ててる部分とか、ね、
結構ありますね。
意外とありますね、
まあ、みたいなものはまず公開したい、
うんうん、はいはい、
っていうのもありますし、
あと、ね、どういうテンションで見ればいいんだろうねそれをね間違ってるなーって思いながら
そうそう、だからあのボツ理由も多分一緒に書いとくんで、
あ、そうかそうか、そうですね、あのなんか楽しみ方としてね、そのへー参考になると思って聞かれるとすごく大変なことになるんで、うんうんうん、あのこいつら間違ってることをめちゃくちゃドヤ顔で喋ってるなーと思って見てもらう、
そうですね、
メタな楽しみ方がいいかもしれないですね。
だし、あと題材としては間違ってるんだけどその、うん、展開してる話が結構面白いみたいな時はよくあるんで、
うんうん、
それってあれと一緒ですよねみたいな部分が結構面白かったりするので、
はいはいはい、
まあ、そういう風に単にあの面白半分で見てもらうっていうのがいいかなと思います、
うんうん、はいはいはい。
であと他にも撮ったんだけど一本丸ごとボツにしたっていうケースも結構あって、うん、
ありますねあれね 浮かびますよ僕の頭には。
伝説の回があるんですよね我々の間で。あの水野さんが昔小学生の頃めっちゃ勉強してた難読漢字の本を持ってきて、
はい、
それを僕が読みながら書き取りを水野さんにさせるっていう回。
あれね、いやいい回でしたけどね、ほんとちょっとね。
いやあれね、あのそうなのよ、僕もめっちゃ酔っ払ってる時に見たらめっちゃ面白いんですよあの回。
うんうん、
ただシラフで見たらなんだこれ。なんでこんなもん撮ったんだ。
そうなんだよね。
なるんですよね。
あのね、一応ハイライトだけ少しだけ説明するとですね、はいはいはい、堀本さんに、うん、王は長宅っていう四字熟語を書いてみてくださいって言われて、
は
い
は
い
は
い、
僕が出したわけですよね、王は長宅って、
うん、で全く分かんないんですよ僕、うん、だけどなぜか突然、うん、あ分かったかもと思って、
はいはいはい、
一個もその意味も知らないのに、うん、正解の漢字が書けたっていう、
ね、
伝説の
奇跡起きましたよ、ね、
あれめちゃくちゃテンション上がったんだよな。
すげえ、なんでそんなことできんのみたいな。
そうで、だからあの瞬間に僕はあこの動画面白いぞと思って、うん、翌日帰ってシラフになってみて、うん、であやっぱ面白いかもと思って堀本さんに聞いたらボスリストに加えられてて、
そうですよ。あんなもんボツですよ。あれは酔っ払ってないと無理だもん、見えないもん。
ひどいね。でも確かに言われてみるとそうなんだよね。あのどれぐらいひどいかで言うと、うん、酔っ払いすぎてマイクじゃないとここの辺とかでね、
喋ってる、
後ろとかで喋っちゃってて、そうなんです、振り向きながら喋ったりしてるからね、
声ちっさ急に。
そういうね、地獄みたいなものとかが見れるわけか。
そうだから、あれはね、コアな人は面白いと思うんです。
そうですね、0円の価値しかないって見る人か、なんか1万円ぐらい分ぐらい楽しいかもってなるかの2択かもしれないですね。
そうなんですよ、ね、
ちょっとハードル上げすぎたかもしれないけど。
でもそういうことだから、その、うん、結局いかに深く刺さるかだから、
はいはいはい、
だからすごく価値を感じてもらえる人には感じてもらえるだろうなと、うんうん、ただし YouTube のチャンネルに出したら登録者が減るかもしれないな。っていうようなものが結構あるので、
確かにこいつら面白くなくなったなって言われると、ちょっとそれはそれでね、悲しいんで、
うん、だからそういうものも上げていきたいなと思っております。うそういうのが限定コンテンツ、
ね、はいはいはい、あとあれですよね、あの打ち合わせ動画、
あそうそうそうそう、うん、
僕ら一応ね打ち合わせとかをたまにするんですけど、うん、すぐ脱線するんですよね。
そうですね、
ですぐゆる言語学ラジオ雑談会が始まりがちなんですよね。
始まる。なんか前水野さんがこんなテーマ扱いたいんですよって言ったのに対して、僕があそれってアメリカで受けてるコメディドラマのあれと一緒ですよね。わけわからんドラマの話始めね。
面白いとか言って
打ち合わせ何にも進まない
って。そうなんですよ、打ち合わせ僕らね多分アベレージ 2.5 時間ぐらいやって
る
んですよね。
やってる。
そんないらないのに、ほんとサクッとね、最近の確認事項はみたいなレベルで始めた収録始まるっていう、
う
ん、ちょっと ね、
ひどいね、
録画してないんでね、それは、うん、これからね取りためていくしかないんですけど、
そうですね、
っていうのも見れると。
そう、実質ゆる言語学ラジオの打ち合わせとかがありますね。
そうですね。
で、あとあれか、ちょっとまだ未定ですけど、うん、水野さんが監修してくださってる専門家の方と喋ってる打ち合わせ動画とかももしかしたら上がるかもしれない。
そうですね、許可まだ何にも取ってない、うん、根回しを一切してないので、それはちょっとさすがに勘弁してくださいってことであれば、できないかもしれないですけど、う
ん、じゃあまず未定ですね、そこ
は。そうですね、でもその方と話してる時ってやっぱりあのね、あのあるあるなんですけど、
うん、
監修チャンネルの方あるあるなんですけど、はいはい、僕が結構こう言語学分かってる人だと思って喋ってくるから、
うんうん、
知ったかぶりめちゃくちゃするっていうあれがあるん
ですね。面白い、いいわ。それめっちゃ面白い。
だからこの前とかもなんかあの格の話をしてた時に、うん、普通にあのこれはだからあの社格ですよとかって言われて、
はいはいはい、
で僕が覚えてる社格の知識って、うん、英語で言うとオブリークっていうことしか覚えてなくて、
あ何かをもう覚えてないですね。
そうなんですよ。だからああのオブリークですよねみたいなこと言って
はいはい、はい、
で必死に横でこうやってグーグルで調べて
はい、はい、
これあれでしたっけみたいな、あの自動詞の時はみたいな、と他動詞の時で主格と目的格あの対角の反転数起きるやつでしたっけみたいなことを慌てて帳尻合わせるとかをよくするんですよね、
はいはいはい、面白いわ、いい、
そうなんですよ、
それ見たいもん、水野さんが慌ててるとこ。
そうなんですよ、詳しい人と話すといかに自分がやってないかとか偏ってるかが分かるんで、
うん、
でも向こうの方はなんかまあ、ね、ゆる言語学ラジオって名前でやってるわけだし、うん、なんかそれっぽくその僕知ってることしか喋ってないけど、
うん、
結果的になんか何でも知ってるみたいに思われてるんで、
はいはいはい、
その社格とかもそうだし、なんかこの前とかもあれだな、なんかあのいわゆるこれは、かき混ぜですとか言って言われて料理
そう、ね、納豆みたいな
とかってことがね、うん、よく起きてるんで、
はいはいはい、
あのまあ、そういう焦った様とかをあの見て嘲笑いたい方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、まあ、ちょっとこれでもあの許可が出るかも分からないので、ね、ちょっと分かんないですね、はい、
うん、まあ、みたいな感じでいろんなコンテンツ案が ありますので、うん、まあ、ボコボコとね、はい、そういうのが上がってくるのが見れますというのが一つ目の大きな特典かなと。
もう一個だけいいですか。
あ、はいはい、
僕ね、その思いのほか全然テキスト読んでも理解できなすぎて、うん、むちゃくちゃ初歩的な質問していることとかめっちゃあります。
あ、専門家の方にね、
専門のその、方に、うん、あの読んでもあんまり分かんなかったんですけど立ってこういうことって合ってますみたいなこと聞いて、
はいはいはい、
ですごい、だけど僕のことをやっぱ理解してる人だと思ってるんで、うん、結構フルスロットルで説明されて、
はいはい、3
個ぐらい分かんない単語とか出てくるんだけど、うんうん、やっぱりもう聞けなくてうじうじするとかっていうことがありますね。
なんかすごいあれだわ、大人って大変だなっていうことを学ぶ教材にもなるような気がする。
なるかな。
いや、あのね、お仕事ってすごくて、
はい、
あの僕も結構そういう時あって、
うんうんうん、
そのクライアントワークを結構昔やってた時代、
はい、
企画の仕事とかやってた時代にその先行事例の話とかやっぱ出てくるんですよ、うんうんうん、どこどこ社がやってたこんな事例ありましたよねみたいな、
はいはいはい、
こんなプロモーション面白かったんでこんな感じの企画考えてくれませんかみたいな話になったりするときに、
はいはいはい、
知らないですって言えないから。
そうだね。そうだね、確かにね。
てか僕めっちゃ知ったかぶりしてましたね、そんな。
あ、俺と一緒だ。
そう、なんかフランスでなんとかっていう会社がやったこの事例あったじゃないですかって言われて、あー、ありましたね。
薄い。
あ、だからそのさっきの社格と全く一緒ですよ、うん、かろうじてあ、それニュースサイトで読んだなと思って、
うん、
めちゃめちゃ急いで検索して唯一1個出てくる単語言う。
そうそうそうそう、めっちゃある。めっちゃある、それ。めっちゃわかるわ。
あのあれですよ、シャルル・ド・ゴール広場使ったやつですよね。薄い知識。
それってでもやっぱ詳しい人聞いたら絶対バレてると思うんだよな。だから多分僕が無知ってことを分かってると思うんですけどね、
うん、
そろそろ気づくはずだと思うんですけどね。
あ、その逆の立場の時もあるわ俺。
あ、
分かってなきゃいけない立場の人に何々があるじゃないですかって言った時に、うん、あ、はいはいはいはいって言われてこいつ知らねえなって思いながら。
わ、じゃあバレてるな絶対。
いや、バレてると思う。 僕もバレてたな。
でしょうね、だって社格って言って英語名言う必要ないもんね。
そうだね。
ちょっと脱線しちゃいましたけど、うん、そんなこういろいろな雑多なコンテンツが、見れるようになるってことですね。
そうですね、限定コンテンツが見れますっていうのがまず1点目。
1点目、
1点目です、
はい、まだあるんですね。
2点目もあります、
はい、
2点目が、
うん、
サポートメンバー限定の、
うん、
チャットコミュニティへの招待。
あ、いいですね、
うん、
濃い人たちが集まるってことです
よね。そうなんですよ、まさにそう。
ちょっと混ぜるな、危険な感じがしますね。非常に。
いやいやいや、いい化学反応が多分起こるんで。
あのね、コメント欄とかやっぱすごいですからね。
そうそうそうそう、
本当に何か、なんでこの人たちなんていうんですか、こんなこと知ってんだみたいな人が集まってますからね。
えげつないじゃないですか、そのなん他の言語の事例を教えてくださいねって言ったら、タガログ語ではこうですっていう人が現れて、で、なんだったらそれにさらにリプライで、
うん、
あ、興味深いですね、私タガログ語を8年やってたんですけどこんな事例もありますよね。盛り上がり始めるっていう。
そうですね、確かに。あの勝手にあのですね、あれだ、あの方言グランプリの告知をした時に、うんうん、あのコメント欄がでこう場外乱闘が勝手に起きるのはいいコンテンツの証だと思うみたいな話をしたと思うんですけど、うん、本当にそうなりましたね。
なりましたね、
はい、すごいマジで嬉しい、
うん、まあ、という人たちがコメント欄でまあちょこちょこやってるんですけど、やっぱね、YouTube のコメント欄だと限界があるので。
そうなんですよね、やっぱりなんかその人と仲良くなるとかって難しいですよね。無理ですね、あそこではね。
のでちゃんとした交流の場所として、
うん、
チャットを用意しようとと
かね、ポッドキャストメインの人とかはね、もう交流のしようないですからね、どんなに面白いなとか思っても、
まあ、ね、書けないからね、
うんうん、うんうん、いいですね。
そうで、多分これは固定メンバーになるので、
はい、
まあ、お金出してくださってる方たちだけの、
うん、
まあ、わかんないですけど100人とか200人とかね、
はい、
のコミュニティになるので、そこだと多分やり取りしやすいし。
そうですね、仲良くなりやすいだろうし、
名前も覚えるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
あ、あの人タガログ語できる人だとか。
あの、てかね、僕もそのコミュニティに入った人プロフィールに書いてほしいですね。その
書いてほしいですね、
どの回が一番好きとか、いる、
うん、
言語学ラジオ経由で買った本とか。
そうですね、
あの言語に関してなんか分かることとか、
うんうん、
多分ね、詳しい人とかもいるんだよな。ちょっと生成文法やりましたとかいてもおかしくないだろうし、
うん、
そのとかね、あの全く言語に興味がないですもん含めてね。
そうですね、
うん、
だしあれがすごいじゃないですか、みんなのうんちく力がすごくて、
ね、そうそうそう、そうなんですよ。
ほら、うんちくエウレイカクイズの第一弾動画出した時に、
はい、怖いねあれね、
全部知ってました。
俺もね、嘘だと思うよ、もうさすがに。おかしいもん。
マジかよ。
あのね、てかね、俺びっくりしたのが、
うん、
僕、ですね、裏話なんですけど、ソーカル事件 って僕を出したんですね、僕、はいはい、3問目 で、ね、うん、でそれは堀本さんと実は打ち合わせをして、うん、要はソーカル事件っていうのは、まあ、ベタなんだけど、うん、あえて出しておいて、こんな問題だと瞬殺しちゃいますよのベンチマークとして、
そうですね、
っていう意味で出したんですよ。だからソーカル事件がみんなわかるってことは正直読めていた、
うんうん、
ですがファンハンメーヘレン知ってましたは怖いからね本当に
めっちゃいたけどね
めっちゃいたこれは知ってましたみたいなこと言ってる人いて、うんうん、それはね全然コモンセンスではないのでやめてもらえますか、うん、あの振りかざすの、
あとね僕もっとおののいたのは、
はい、
アルキビアデスってあれですよね、プラトンのこの著作に登場するこういう登場人物でソクラテスに対してこのような言動をしたことで有名ですよね。知らん知らん知らん俺の知識をはるか上回ってるからそれ
なんなんそんなアルキビアデスオタクみたいな人怖いって
詳しいなこいつアルキビアデスに。
そうだからさ、クイズもさ、その俺もっとソーカル事件ぐらいのものとかも面白いから使いたいけど、
うん、
もうコメントなんで、うん、お前クイズ作るセンスなやめろみたいなことになっちゃいそうっすよね。そうですね、本当ね怖いマジで。あのだから俺ね、撮った時、うん、アルキビアデスのあれって、うん、俺正直堀本さん問題出してるの聞いて、うん、この人下手だな、難しすぎるよって思ったんですよ、
はいはいはい、
こんなん解けるわけないじゃんって、
う
ん、溶けて
そう合ってたんだよ難易度設定
すごいね俺簡単すぎたってことですもんね多分ね
多分そういうことでしょう、リスナー的に。
分からんわ、
まあ、っていうそのうんちく力もえげつない人たちが聞いてくれてたりするんで、
はい、
そこもね知の相互作用みたいなできるじゃないですか、
うんうんうん、
私あのうんちくパンクラチオンチャンネルみたいなのも作れば、うん、そこでみんな無限にしりとりしてくれる、ね、気がする。
そういう人たちが集まった時に詰まるのは何なのかとか気になりますね。
あ、気になりますね。
しりとりで言う、うんみたいな。
そうだね。
何言われたらもう出なくなるのかとか。
ああ。めっちゃ面白いそれ。
どこで出がらしになるんだろうね。
確かに。
気になりますね。あ、
それいいわ。
やりましょう。
多分めっちゃ狭いとこで詰まるんですよね。
確かにそうだね。なんかめちゃくちゃすごいちっちゃいかあのニッチな化合物のうんちくとか言われて終わるとか。
ああ、そうだね。だからその。アラザンの由来は銀みたいなやつだと、
はいはいはいはい、
無限に銀からつなげるとこあるじゃん。
アルジェンタムとかね。
あ、そうだね。
アルゼンチンの銀
ですよね。アルゼンチンの語源銀ですね。
ラテン語でアラテン語かな、アルジェンタム、うん、まだ AG ですからね、
うんうんうん、とかに行けるんで、銀とかだと絶対止まらなくて、
うんうん、
だから本当そうですよね。な、謎の金属フェルミウムとか
フェルミウム知らない、コペルニシウムとかのうんちくとか言われた。でもそれだったらあるもん
ね。そう、フェルミウムだとフェルミの話できちゃうんで。
そう、コペルニクス、うん、コペルニシウムはなんだっけ、コペルニクスじゃなくて誰だっけな、なんか忘れたけど、
コペルニシウムは知らんけど、
うん、ね、最後ですね、120、
あ、そうなんだ、
周期表に載ってる一番最後だから覚えたんですよ。
へえ、
まあでも本当はその先にウーンヘキシウムとかあるんですけど、
うん、
まあでもあの教科書レベルだとコペルニシウムで止まってたはずですね。
なるほど、なるほど、
じゃやめてやめてやめてい
やでもそういうことよ。だからその、
そうだね、
どんどんニッチなものを探っていくと最終的にどこかで止まるはずなので、うんうんうん、どこでうんちくしりとりが止まるのか、ね、うん、見物ですよね。
なんかさ、またさ、これさ、サポーターのハードルを上げてません？大丈夫か
本当だわ、
うんちく力ある人しか入っちゃいけないみたいになってます
よ。全くそういう意図はないですよ、
うん、なんか普通にさ、自己紹介チャンネルとかでさ、
まあ、もちろんもちろん、
まったりね話すみたいなのでいいですけどね、うん、
あの雑談チャンネルとかね、
うんうんうん、
最近の動画について語るチャンネルとかも用意するんで、はい、他愛ない話をするんでも全然大丈夫ですね。
なんかあのリスナーさんの傾向として、
うん、
あのね、なんか、僕が観測してるのが、両親と疎遠だったのに、うん、ゆる言語学ラジオが共通の話題になって仲良くなったっていう人、これレアじゃないですか
嘘つけって思いますけどね。
複数人報告が来てるんですよ
マジで、
うん、
どうなってんでしょうね世の中。
そうそうそう、それからあとね、この前 DM に来ててびっくりしたのが、マッチングアプリで日本から13,000km 離れたジンバブエ在住のお相手とゆる言語学ラジオを共通の話題に心の距離を縮めることができ、先月ついに入籍に至りました。
嘘だろそれに関しては
でもね、婚姻届の写真が送られてきたんですよね。
おー、マジだ。
で僕もあの、嘘ですよねってマジですかって聞いたんですけど、うん、信じがたい部分が多いですが全部マジです、かっこ妻妻がね、
あの、ああすげえ、
旦那さんが多分連絡くれたんですけど、妻の方からも言われたんで、
へ、
まあ、仮に嘘だったとしてももう信じていいと思いますね、
うんうんうんうん、
ということでジンバブエの方と結婚ができるようになりましたっていう人がいたんですね。
熱い話だ。
で他にもなんかそういうその共通の話題にして、なんかわけわからん人と心こうち、うんうん、の距離を縮めたみたいな事例がたくさん集まってたりしてたんで、
うんう
ん、そういうその、まあ、多分これは俺だけだろって人たちが、あれめっちゃ俺いるじゃんみたいなことになって、
はいはい
はい、こうなんか盛り上がるとかね、うん、ありそうだなって思いました。
あのさ、今の話さ、
はい、
そのうんちく力とかなくてもいいんですよみたいな、
うんうんうん、
ハードル低いんですよって言った後にジンバブエと結婚ジンバブエの人と結婚した話出しちゃったからなんかそういうエピソードないとダメかな 逆効果な気がするけど
確かになんで俺こんな話すの下手なんだろう
ちょっと適切じゃない例えが出てきた。面白いからね。
そう。
まあ、だから全然そういうの持ってなくてもですよね。
そうですね。あ、まあ、またここの流れで言うのも良くないけど、あとその陰性の人で、うん、あの研究しててなんか辛いこととかがあるんだけど、なんか見ると、うん、あ、なんか人とその研究友達と喋ってる気分になって、なんかこう頑張れますみたいなのもいくつかあったりしましたね。
う
ん
う
ん
う
ん、
それで言うと僕めっちゃいいなって思ったのが、はい、あの僕らが研究者に向いてないって話した回あったじゃないですか、うんうんうん、どっかの雑談会で、
はい、あれかな、書店コラボ告知会です
か、ね、ああそうだそうだ、はい、コスパ中だから
うん、そうそうそう、
なんかアカデミック一つ一つ積み重ねていくの向いてないんだよねっていう話をした時に、ものすごい数の人が俺もだでも俺修士課程生きちゃったとか博士課程生きちゃった言ってる人たちがいっぱいいて、
あ、そういう人たちで交流したら楽しいでしょうね。
なんかもう見えてますけど、僕の中では、はい、そのチャットの中で陰性向いてないチャンネル作ってアカデミック向いてないチャンネルかな、はいはいはい、アカデミック向いてないチャンネル作って、うん、今日はこんな論文を読んだんだけど何も進まなくて非常に苦痛でしたアカデミック向いてないってみんなで言い合うとこを作りたいな
って。ああ、いいですね。またハードルが上がりました
ね無限に上がってい
く。あれとかはでもあのお子さん子育てをしている世代で、うん、その幼児乳児の母語習得を観察しているチャンネルとかどうですか、うん、
それもめっちゃ面白い。やろう、それも、
うんうん、たくさん構想はできます
ね。できますね。
人があとは入ってくるかどうかの話ですよ
まあ、あの結構皆さんもね応援してくださっているんで、
そう、あとね、
きっと入ってくれると思う。
何ってあの見てる人みんなゆる言語学ラジオを周りで見てる人がいないっていう悩みを持ってるから、
あ、そうそうそう、あ、そうだそうだ、
そういうそのコアなファンの方が集まれば絶対その、うん、なんていうんですか、そこでのコミュニケーションが生まれるとは思いますよね。
そうですね、
うんうんうん、
あとね、もうごめん、無限にチャットのアイデア喋りたくなっちゃう。
あ、はいはいはい、浮かんできた。
あのツイートしてた人がいて、ゆる言語ブラジオのハッシュタグつけて、
はい、
俺の卒論堀本さんに読んでほしいゆる言語学ラジオってツイートあったんですよ。
お
だから論文読むチャンネルみんなの卒論読むチャンネルみたいな
、はい、でもまた地の巨人みたいな人たくさんいるから大丈夫かな、これ統制できてるとか大将軍これ大丈夫とか
そういうだから詰める系のやつはやめてください。
そうなんですよね。でもあのだから優しいコミュニティにしたいので、そうそうそうそう、人をこう誹謗したりとかではなくてね、お互いを褒めて、うん、なんか
前もちょっと話したんですけど、はい、僕卒論3日で書いたんですよ。
はいはい、舐め腐ってますね本当に。
ドライブシュミレーター作るのに時間かかりすぎて、はい、論文書いてる時間3日しかなかったっていう悲しい思い出があるんですけど、うんうん、その論文のひどさとかをみんなで笑い合いたい
俺もね論文ひどいんだけど、はいはい、ひどすぎて見せたくない
いやだからそれはさ公にできないからさ、
そうですね、
そのね、メンバー限定のサポーター限定のチャンネルで供養できるじゃないですか、はい
は
い
は
い、
そうですね、
うん、
あ、でもあ、それで言ったらね、はいはい、僕ありますよ、あの
無限に出てくる
供養したいサポーターの人にやったら見せていいやつありますね。
なんすか。
小学5年生の時の夏休みの自由研究、
うん、何やったん。
日本全国の難読地名、うん、かっこノート8冊
おいおいよく行きましたね8冊も。
北海道でと、青森県だけで1冊目が終わりましたね。
すご、
はい、だからオックスフォード英語大辞典と同じですね。お A からアントまでで第1巻が終わったじゃないですか、
はいはい、あ、そうだね、はいはい、あったね。
僕も北海道から東北全県ぐらいまでで1冊目やろう終わろうと思ってたんですけど、うん、その見通しは途方もなく間違ってました
もうねしょうがないですね。
そう、
でかい構想をぶち上げるとそうなってしまいます、
ね、そう。あとね、日本全国の難読地名を調べてまとめたい人向けに、なんだろう、困ったポイントを言っておくと、うん、沖縄がめっちゃ多いんで最後スパートかけないと、心折れがち。これ覚えておいてください
これね、難読地名まとめあるある、ね、
そうなんですよ、あるあるなんですよ
誰がわかんない
あと北海道のアイヌ語由来の地名を難読とみなすかどうかによって作業量変わりがち、これ覚えておいてください
いや、これまさにいいわ。こういうのをやってほしいんですよ、サポーターコミュニティでこんな試みをしたらこんなあるあるが生まれましたって。
そうですね、その1冊目とかは、うん、あの例えば公開とかできるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
まあ、みたいなものが2つ目の特典になります、
はい、終わりですかこれで。
さらにもう一つ、
お、
3つ目は、
はい、
公開収録&交流会、
うん、
オフラインですね、
はい、リアルだと、
リアルでやりたいなと思ってまして、
はははは
ちょっとね、やっぱ感染症のもろもろがあるご時世なんで、あんまり大々的にこうイベントみたいなできないんですけど、
そうですね、残念ですけどね。
本当にごく少人数ならいいなと思って、
うーん、まあ、例えばですけどね、少人数であればかなり距離を取るとかできる
でしょうし、そうですね、あの環境をしっかりしつつディスタンスを空けて、
はい、
だから5人とか、 イメージ、僕と水野さんと他5人みたいな感じでご招待して、
はいはい
はい、でまあイメージですけど、例えば最初1時間公開収録をしますよ、
うん、
我々こういつも虚空に向かって喋ってるから
そうですね、
寂しいんですよこれ、
あ、うんうんうん、
あの虫入ってきちゃったみたいなハプニング、
はいはい、
笑ってくれる人いないから
ないですね
我々で処理するしかないわけです。
壺に入ってる時も大笑いしながら、うん、これ伝わるかなみたいな、
そうそうそうそうそうあ、そうなんですよ、まさにこれ我々しか面白くないのではっていう、
あるね、
会議的にいつもなりながらやってる。
エスケープ記号の下りとか俺、うん、自分と堀本さん以外面白いと思う人いないと思ってたもんね
あれ不安でしたね、
不安だったねあれ。
やっぱ場があるとね、
うんうんうん、
皆さんがいると、あ、これ受けてるからここ面白いんだなみたいな、うんうんうんうん、膨らませようみたいな感じになるし、はい、あの僕も水野さんもね塾の先生やってましたけど、
はい、
塾の先生とかやっぱすげえ楽しいじゃないですか、
はいはい、
目の前で生徒の反応分かるから、
うんうん、
お、この話受けてるなみたいな、
はいはい、
ここでもうちょっとじゃあこの例えで説明しちゃおうみたいな、うんうんうん、やるじゃないですか、
はい、
あれをやりたい、
うんうんうん、
だからサポーターの中から、まあ、抽選におそらくなると思うんですけど、
はい、
その日参加したいですっていう方たちをまあ5人ぐらい選んで、
うん、
まあ、この僕らの前に座っていただいて、
うん、
はい、1時間ぐらい収録聞いていただくと、
うん、
でその後にまあちょっとした交流会みたいなものをやって、
うんうん、
まあ、皆さんからの肉声を聞けると、
はい、
まあ、我々も楽しいし、うん、みんなも仲良くなって、
はい、
やっぱリアルで交流するがゆえの仲の良さみたいな、
そうですよね、
ものあると思うんですよ、
うんうんうん、
ので、まあ、そういうものもやれるような交流会を設定したいなと思ってます、
うんうんうん、はいはいはい、あの公開収録っていうともう本当にラジオっぽいですね、
うん、憧れなんですよ公開収録、
ありますね、憧れありますね、
やりたいのよこれ。
あの僕ね実はまだ知り合い以外で、
うん、
ゆる言語学ラジオを聞いてるっていう人に会ったことないんですよ。
あ、そうなんですか。
ないです、ないです。
僕この間電車乗ってたらゆる言語学ラジオいつも見てますって言われましたよ。
そうだからあれ見て、
うん、
すげえなーと思うと同時に僕ね、うん、多分ね顔が僕に似てる人が世界に500人ぐらいいるんで、
う
ん、
そう
自信失うと思うんですよね。
あ、
いや僕ねかなりドッペルゲンガーがいますね。
あ、そうなんだ。
はい、
は、
堀本さん結構ねそんな似てる人いないでしょあんまり。あ、四千頭身の、
あ、そう、鈴木さん
ぐらいでしょだってい
やそんなことないと思うけど、
結構ばらつきありますからね、そのオズワルドの伊藤さんとかもあれば、はいはいはい、なんか、まあ、そもそもなんだ僕よくそのここにいたっていうこと聞かれて全然いないってことよくあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうだからやっぱりたくさんいるんで僕が。
なるほどなるほど、
はい、
だから声かけ水の顔はいっぱいいるんだね。
いっぱいいると思いますね、うん、まあ、そういうこともあって声かけられたりとか、それからまあその実際に聞いてるって人に直接会ったことないんで、
うん、
まあ、こういう試みで実際に会えるようになるっていうのは楽しみですね。
そうですね、うん、我々にとってもすごくいいし、まあ皆さんにとっても、
うん、
直接我々に聞いてみたいこととか、
はいはいはい、
バシバシ聞いていただけるいい機会かなと思います。
うんうん、うん、5人だからね、まあ、うん、何人ねそのサポーターの方が集まるのかわからないですけど、
うん、
まあ、それなりに入ったらちょっと抽選の倍率はすごい高くなっちゃってもおかしくなさそうですけどね。
うん、まあ、でも5人とかだとね何がいいってオフレコのことジャブジャブ言えますからね。
ああ、そうですそうですね
僕オフレコのこと言いたいんですよ
あ、じゃあ輝くね多分堀本さんね。
そう、オフレコのこと言いまくれる、
うん、
その場で輝くタイプなんで僕は。
はいはいはいあ、なるほどね、
うん、
だって失うものがねもうインターネット芸人だからないっていうこと言ってますもんね。
そうなんですよまあみたいな楽しみ方もできるのがこのサポーターコミュニティかなと。
え、ちょっと俺一個今思いついた夢というか希望というか、
はい、
言っていいですか、
はいはいはい、うん、
そのコミュニティみたいなのに、
うん、
一般の人とちょっと交流したいとか、あるいは言語学に興味を持ってる人と喋ってみたいと思ってる、
うん、
研究者の先生呼べたら最高じゃない。
最高です。
最高ですよね。
最高です。
これやりてえな、先生来てもらって。別に先生に講義してもらうとかじゃなくて、
うん、
シンプルにカジュアルにただ交流するっていう。
そうですね。
それで
私今一応そのなんとなく関係を持たせてもらってる研究者の方がいらっしゃる、
はい、そうですね、
わけで、まあだからそれこそちょっと公開収録1本目来て喋ってもらった後に、
そっかそっか、
その話踏まえて交流カジュアルに、
はいはいはい、
とかをやるとすごく良い、
でか、
橋渡しになるんじゃないですか一般の方と研究者。
確かにね、普通僕もこのラジオ初めてですけど、
うん、
言語学者と交流する機会はないもんね。一般の人
ね、
ないですもんね、
うん、
あ、やりてえ。
これもすごくいいんじゃないですか。
最高ですね、
うん、まあ、みたいなこともちょっと妄想しつつこれはちょっと形になるか分かんないですけど、後になっていくかもしれない。
アイディアだけはあるんですよ。
そう、いくらでもある、
ね、実現させることがねまた別なんでね
一個一個やっていくしかないから。
そうですね。 堀本さん逆にリスナーの方とそのまま電車で声かけていただいた以外で会ったこととかあるんですか？
あの僕ちょうど先週かな、
はい、
先週あの渋谷で空き時間あったんですよ。
先週っつってもだから今9月ですから
あそうだごめん、
おそらく真冬とかですよね。
そうですね、あの皆さんからの感覚だと何ヶ月か前になるかもしれないんですけど、はい、僕の今収録時点の先週に、
はい、
あの渋谷で空き時間あったんで、うん、誰か渋谷でお茶しませんかって、うん、僕の個人的なツイッターで言ったんですね。
堀本さん の, あの堀本アカウントですよね。
そうですそうです、
はいはい、
したらまあ、 あのお茶しましょうっていう人がいたんで、
うんうんうん、
お茶したんですよ。
はい、
したらその方が結構熱心にゆる言語学ラジオ聞いてくださってて。
あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます。
でなんか結構ねそのインテリ系の方で、
うんうんうん、
割といろんなこと興味あります、ビトゲンシュタイン興味ありますみたいなことすごい言ってて。おお、
攻めてるね。
なんか論理学を結構やってたんじゃないかな多分大学とかで。
あ、すごいですね。あれやりたいんだよな、言語学やるときに論理学の知識いるんですよね。
でも沼なんすよね論理学もね。
いや本当そう本当そう本当そうなんですよ。でもねうちの大学に論理学の分かりやすい教科書書いてる先生がいて、
はいはい、
なんでその先生の授業受けなかったんだろうってすごい後悔してますね。
めっちゃわかる。
そう、戸田山和久先生っていう有名な先生がいて、
めっちゃわかる。僕も慶応にいた納富先生、ギリシャ哲学の第一人者なんですけど、
はい、
納富先生の講義当たり前のように抽選なしに取れたのに取らなかったの、え、なんでっていう。
いや本当そうなんですよ戸田山和久先生と仲良くなりたかったなもっととかっていう話は置いといて、
いいんだよもう学生時代の公開話
置いといて、はい、
そう、それでその方、
うん、
リスナーの方と会って喋ってたらなんか、ね、ラッセルのパラドックス、
はいはいはい、ラッセルのパラドックス
の話が結構ハマってるみたいな。
説明して何で済ませようとしてるの
ラッセルのパラドックス難しいんだよな。まあ、なんかあの集合の方眼関係の話で、
はい、
自分を記載するカタログと自分を記載しないカタログみたいな例え話が有名なやつですね、うん、詳しくはググってください。
あ、伝わらない。
あの聞いたことある人、フェルマーの最終定理、サイモンシンとか読んだことある人は、ああれかってなってると思う。
でもあれでしょ、その要はカタログっていうのはカタログを集めるカタログがもしあったら自分自身を記載しなきゃいけなくなるよねっていう話じゃなくて、
うん、あ、そうみたいな話。あ、まあ、もうちょっと複雑だけど本当は。
あ、はいはいはい、
まあ、集合論の限界みたいな、数学のちょっとした限界みたいな話のやつ、
バートランド・ラッセルが
だと思う、まあ、僕の理解ですけど、はい、まあ、っていうそのラッセルのパラドックスについてなんかいろいろその方がごちゃごちゃ語ってて、
はい、
でまだ結局その辺の話ってあれですよねと、
うん、
ゲーデルの不完全性定理みたいなところにつながるやつですよね、はいはいはい、多分僕の浅い理解ですけどって言ったんですよ。要は
自己言及性ですよね。
うん、なんかだから僕の浅い理解ですけど、ゲーデルも結局その数学、
学問体系は自分の学問体系の正しさを証明することができないことを証明したってやつですよね。
そうそうそうそうみたいなやつですね、限界あるでしょ、はい、みたいなことを言ったっていう浅い知識あるんで、うん、まあその辺の話が結局ゲーデルのあれに繋がってくるんですよねって相槌したんですよ、
うん、
このゆる言語学ラジオ感覚で、
はい、
したらその方がそうなんですよって言って立ち上がったんですよ
カフェとかで、
カフェで
怖い
びっくりですよねそうなんですよ、ガタン
カフェでしょ、
カフェいや、ありがとうございますみたいな、ほんとそういうシンクった
恥ずかしい、
シンクった相槌打ってくる人いないんですよこのように
だし薄いでしょ絶対ゲーテルの不完全性定理出すのってベタだもんね。
そうそう、いや薄いんだけど、
うん、
薄いんだけど、要はそのみんなシャットアウトしちゃ う,
でしょう、ね、そのなんか難しいこと言ってるね、そうそうそう、すごいね、賢いねみたいなね、みたいな、うん、なるよね。まあ
浅い理解で相槌を放り込んでくれるのが多分嬉しい
ん
だと思うんですね、
うんうんうん、
その方は。
はい、
だから、まあ、僕めちゃくちゃ面白く笑っちゃったんですけど
でしょうね、俺も笑うわ
ゲーデルの不完全性定理っていうワード出してこんな人に喜ばれるのは多分この世で僕だけだろうな
う、そうですね、その瞬間だけですね。
そうそうそう、
堀本さんの人生のゲーデルの不完全性定理のピークはもう終わりましたね。
絶対そう、絶対そう今後絶対何年生きてもあれ超えることはない、
超えないね、
っていう経験を通してですね、
うん、
まあ、こういう人っていっぱいいるんだなとなんか小難しい話し出したよって、はい、多分めんどくさがられてるんでしょうね、あちこちから。
いやでもそうだよ、だって僕もそうですもん、学生時代とかこういう友達いなかったんで、
うん、
してないですもんこういう話、
うん、
普通にゲーデルの不完全性定理でしょって言ったら、
うん、
難しそうですよ普通はね、まあ
そうですね、だからそういう悲しみを負ってるんでしょうね多くの人が。
だから悲しみを負ってる人たちが集まってね、テンポよく会話ができたりして、その人たちがね、あのなんかこう自分のこうアイデンティティにもなるような場所になったら最高っすよね。
そうなんですよ、だからそれをこのサポーターコミュニティで、
うん、
だからチャットでもそれが実現できるし、
うん、
おそらくオフの交流会だともっとできるんじゃないかと、一斉に4人ゲーデルっつって立ち上がるかもしれない。
知ってる人って言って当たり前じゃないですかって全員あげるみたいな、ね、
そうそうそう、数学者もめっちゃ
謎のゲーテル氏みたいなのを説明し出す人とかいるかもしれないですよね。
絶対アルキビアデスについてあんだけ説明できるんだから、
そうだよ、ね、
ゲーデルについてもっと説明できるよ。
確かにね、
みたいなものを作れたらいいなと思ってこのオフ会を楽しみにしております。
大丈夫かなこれ、あのさ、なんか有料5人、経費法の有料5人みたいなさ、今すごいさ可能性のあるコミュニティみたいな言い方したけどさ、うん、蓋開けてみたらただチャットするだけでしょ。大丈夫かな、
ごめんだから妄想を喋っています。
あ、そうですね、あ、ちょっとこれ良くないね、事実と妄想を今混ぜこぜにして喋ったんで。
そうだね、
まあ、だからもう一度繰り返しておきますけど、元取れるものではないっていうことはちょっと、ね、はい、ちょっとちゃんと伝えておかなきゃいけない、そこは誠実に伝えておきたいなと思います ね、 ね、
お布施したらなんか面白いことがあるかもしれないぐらいに思っておいていただけると良いですね。そうですね、
はい、費用対効果ではあんまり考えない方がいいと思います、うん、
だってネットフリックス月1000円ぐらいだからね、
勝てないね、
絶対に勝てない、
無理だね、
それは、うん、
その公開収録プラス交流会っていうのは頻度どれぐらいでやるんですか、うん、
ちょっと一旦2ヶ月に1回ぐらいでやろうかなと考えております、
うんうん、はいはいはい、ちょうど僕らの収録ペースぐらいですね、
だからそうですね。まあちょっと好評だったらもうちょい増やしてもいいかなとは思っているんですけど、はい、一旦それでスタートしてみたいと思っております、はい、
そうですよね、ちょっとね、すごいサポーターがいたりして、
うん、
毎2ヶ月に1回5人とかだと、うん、永遠に終わんねえよ、
俺に一生回ってこねえじゃねえかみたいなことになりそうなので、まあね、そうなりますよ、う
ん、一方でね、ちょっとね、僕もなんだろう、仕事あったり友達と遊んだりとか、
うん、
収録のために勉強したりとかしたいから、
うん、はいはい、そうだね、
2週間に1回とかっていう頻度とか無理なんですけど、多分
そうですね、
無理のないレベルと、うん、サポーターの方へのホスピタリティの両立する、
そうですね、
はい、分岐点のところでね、はい、
ちょうどいいとこ設定していきたいと思います。
とりあえずじゃあ今のところの当座は2ヶ月に1回の頻度だということですね、
はい、
はい、
で初回の日程をもう決めてまして、
はい、
11月の27日、
はい、
土曜日の、
うんうんうん、
まあ、夕方ぐらいから、
はい、
都内某所でやろうと思ってます、う
ん、はい、ちょっとね、地方の方は、まあ、僕も愛知出身だからすごい分かるんですけど、うん、ちょっと遠いよと。
そうですね、
遠いし、こんなめちゃめちゃコロナ流行ってるって言われてる東京行けねえよっていうことなんですけど、
ね、
ちょっとこれはね、もしニーズとかもあればいつかは地方巡業とかね、
やりたいですね、
全国ツアーとかね、
やりたいね、やりたい、
ちょっとすごいよ、夢物語を広げてる。
今日ひどいですね、妄想ラジオ。
これでさ、公開された時にさ、チャンネル登録者とかめちゃくちゃ減ってたらさ、
いや辛い、ね、
ただ昔してる生きた生きたやつだね。
なんかこいつはめっちゃ生きてんのよ。そうなりたくないですけど、
ね、怖いね、やっぱサピアとか難しすぎてみんな離れて。
そうなってたら嫌なんだけど、ね、
最新の動画200回ぐらいしか再生されてない。
そうなってないことを祈っております。
はいはい、ということで、
はい、
大きく分けると3つ、1つがオリジナルコンテンツ、
うん、
で2つ目がチャットコミュニティか、
はい、
で3つ目が公開収録や交流会っていう、まあリアルのイベントみたいなのが特典になる。
そうですね。
でどうやって入ればいいんですか。
これがですね、
はい、
概要欄の方に、
はい、
サポーターコミュニティ加入ページの URL を貼っておきますので、
はい、
こちらクリックしていただけると入れるページに飛びます、
うんうんうんうん、
で、まあ、詳しい説明とかそこに書いてあるんで、
はい、
それに従っていただければ大丈夫なんですけど、うんうんうん、まあ、基本的には必要事項を入力していただいて、
はい、
決済済ませていただけると自動的に入って、
うん、
ることができるようになってるはずです、
うんうんうん、はいはいはい、なるほど、だからとりあえず決済をすれば、まあ、自動的にコミュニティに入れるわけですね。
実はこれ今収録段階でまだウェブサイト作ってる途中なんで、
うんうん、
本当かなって思いながら喋ってるんですけど。
ちょっとね、ここでね聞いて皆さん聞いてほしいんですけど、これね、企業とかの方とかにお願いしてなくて、堀本さんが自分で全部やってるんですよね。
そうなんですよ、いや作れるからさ。
いや本当ね、つくづく思うんですけどね、どうしても自分の学問の話を聞いてほしい人がもしいたらね、僕みたいな、
うん、
優秀なプロデューサーを見つけること、これがね成功の秘訣です。
ありがとうございます、いつも水野さんにそうやって褒めていただいて。
いやほんとすごいよな、マジで。自分でなんかそのサポーターコミュニティをやるとかっていう構想とかも自分でこういろいろ考えてたし、堀本さんが、うん、でなんかウェブサイトも俺作れるんでやりますって言ってなんか試行錯誤しながら、
うん、
ページ作ってるし、
器用貧乏なんですよ。
いやいやいやいや、僕だってその間鼻ほじって寝てるだけですからね。
そんなことないでしょ。
いやすごい本当にあの完成した暁には最初の交流会でぜひウェブサイトを作った上での苦労はしっかりとね、
あ、そうですね、
教えてほしいですね、
喋りたいですね、
はい、ということで、まあ、まだそのサイトの仕様ははっきりとは決まってないけど、ざっくり現段階では、
そうですね、
概要欄のところから決済をしていただければ OK だということになります、
は
い、
まあ、基本的にはページの指示に従ってもらえれば問題ないはずです。
はい、これあれだね、突然決済できないんですけどみたいな問い合わせがたくさん来たりとか、
うん、
サーバーが落ちたとかっていうのになったら、うん、堀本さんってどうなるんですか。もう、
え、頑張ろうってなる、
ね、うわーみたいな感じで当ててこうバグとかを直す、
あ、そうそうそう、
でダウンとかしたらもう堀本さんは額に汗かいて、
う
ん、
そうそうそう、うわーっつって
3時間とか4時間とかパソコンの前にへばりついて直すんですね。
そうですね、
面白いな。え、それって例えばですけど、うわーってみんなが決済しようとしたりしたら落ちるんですか。
うん、
じゃあ皆さんちょっとあの堀本さん絶対嫌がらせしやめてくださいね。
大丈夫大丈夫、そのこのファンコミュニティに入りたい人ぐらいの人数だったら問題ない。
あ、そうなんですね、
全く問題ないです。
はいはいはい、よかったよかった。
あの世界中の人が一斉にアクセスしましたみたいな、
あ、
ジャスティン・ビーバーがツイートしましたとかにならなければ大丈夫。
ということで、ここまで長々とずっと僕らの都合の告知を続けてきたので、
そうですね、本当すいません、1時間もだらだら、
本当ね、確かにね、皆さん向けの面白い話とかをちょっと全然用意できなくて申し訳ないんですけど、うん、改めてちょっとじゃあ今日の話をまとめていただきましょうか。
はい、
はい、
まずゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティをやりますよと。
はい、
でそれは皆さんに月額、
うん、
お気持ちでお好きな金額、うん、投げていただけるようなものになっておりますと。
はい、はい、
でその結果特典はついてはくるんだけれども、
うん、
それは月額1000円払ったんだから楽しませてもらおうじゃないかいというというあのネットフリックスに課せられるプレッシャーで来られるとちょっときついですと。
そうですね、1000円の価値には値しないんだけれども、
う
ん、まあ、あの僕らも感謝の気持ち、
ね、
サポートしていただいた方への感謝ということで、うん、多少のコンテンツを用意してますと
という形になりますね、はい、でじゃあそこで何が具体的に用意されているのかというと、限定コンテンツ、
はい、1つ目
限定コンテンツ、2つ目がチャットコミュニティ、
はい、
で3つ目が公開収録と交流会、
リアルのイベント、
リアルイベントですね、
はい、
というのを用意しております、
うん、
というサポーターコミュニティに入りたいぞという方は、
うん、
概要欄のリンクのページを開いてもらって指示に従ってもらえれば加入可能でございます、
うん、はい、というのが今回のお品書き
でした
。そうですね、はい、あのただ何ですかね、僕らもそのサポーター、お金を払ってくれる方と払ってくれない方だったらサポーターをものすごく優先するとかってことはなく、
うん、
結構その高校生の方とかで聞いてて、うん、あの面白いんだけど参考文献買うお金ありませんみたいな、
はいはいはい
ね、人とかもいるじゃないですか、うん、だから あのそういう方はそういう方でもちろんしっかり大事にしていきたいですし、
うんうん、
あのだからサポーターにみんな入ってくれっていうわけじゃなくて、本当に余裕のある方がね、
それ本当大事だわ、
入っていただいて、今まで通りそんなちょっとそこまでに余裕はないよと、ライトに楽しみたいよっていう方は、あの今まで通り動画見て高評価してくれたり、なんか友達に教えていただいたりすれば、全然もうそれだけで僕らはお腹いっぱいです。
いや本当それ大事。あ、そうなんですよ、あの昔ね、
はい、
僕結構クラウドファンディングとかしてたんですけど、
はいはいはい、
事業を起こす、起業しますとかっていう時に、
うん、
クラウドファンディング皆さんぜひ支援お願いしますとか言ってたら、
うん、
すごい友人の大変困窮している人から、
はい、
ちょっとどうにか5000円出したわみたいな、
はいはい、
これで明日から1週間120円で生き延びなければいけないみたいな、
堀本さんに5000円払った結果そうなった
ん
だ。
そう、
ちょ
配分間違ってる、配分間違ってるそれはその5000円は 手元にあってよかったからっていう時があったんですよね。
高校生の1000円とかでかいからね。
そう、
ね、
インターネット結構そういうエラーが発生しちゃうんで僕らは別に今食うに困ってるわけじゃないのでは
いはい、はい、
死ぬ気で支援するとかそういうことは必要は全くないですね
そうですね、あのもう手取りがそんなに高くなくて
、うん、
生活だけでいっぱいいっぱいだけど、ゆる言語学ラジオ聞いてますっていう方が、
うん、
どでかい額とか言ってたりして
それ本当申し訳ないんでね、
あの普通にあの積み立て投資をしてください。
そうですね。
ニーサとかイデコしてください。
最終的に投資ラジオみたいな話。
あのね、ニーサとかイデコがやっぱ節税効果一番高いので。
いいんですよ、あれ全部非課税になってね。
そうなんです。
年間120万円とかいけますからね、ニーサね。
そうなんですよ。でもイデコはね、やっぱホールドされる代わりにね、やっぱね、所得もね。
もういいよ、それ怪しいマネーリテラシーラジオ。やんなくていい。
ということで。
はい、
あの今まで通りあの見てくださってる方には全身全霊の感謝を捧げつつ、
うん、
これから楽しくやっていく一方でサポーターコミュニティっていう新しいことを ねやっていきたいと思っていますので、ちょっとゆる言語学ラジオの新たな チャレンジ、
はい、
見守っていただきつつ僕らも楽しみにしておりますので、
そうですね、
はい、ぜひ皆さん温かいご支援をいただければと思います。
はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。